皆さんおはようございます。途上の歩みデボーションタイムの時間です。今日のテーマは実を結ぶための刈り込み。聖書箇所はヨハネの福音書15章1節から3節までです。お読みいたします。私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばない者は皆、父がそれを取り除き、実を結ぶ者は皆、もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。あなた方は、私があなた方に話した言葉によって、もう清いのです。イエス様は、最後の晩餐の時に、弟子たちに様々な教えをなさいました。この15章は、特に有名な、私はブドウの木、あなた方はその枝ですという、このくだりのある箇所ですね。この箇所をしっかりと学んでいきたいと思います。一番目の質問は、ブドウの木とはイスラエルの民を指します。ホセア書の10章の1節を見てください。そこには、イスラエルは多くの実を結ぶよく茂ったブドウの木であった。多くの実を結びに従って、それだけ祭壇を増やし、その地が豊かになるに従って、それだけ多くの美しい石の柱を建てた。こう書かれていまして、イスラエルの民は神様の祝福の中で、選ばれた民として多くの実を結ぶよく茂ったブドウの木であったというわけですね。しかし神様からの祝福が豊かにあればあるほど、彼らの生活が自分たちの思う通りになっていけばいくほどに、実は彼らは神様から離れていく、自分の肉の欲に従って生きるような、周りの国々と同じような生き方へと導かれていってしまったんですね。ですから、彼らは神様の前にどのような歩みをしたかというと、イザヤ書の5章の2節にはこう書かれています。彼はそこを掘り起こし、石を取り除き、そこに良いブドウを植え、その中に櫓を建て、酒舟までも掘って、甘いブドウのなるのを待ち望んでいた。ところが、水ブドウができてしまった。この彼とは神様ですね。神様がすべてのことを整えて、イスラエルの民をあのカナンの地へと導いたわけでありますけれども、でも彼らは神様の祝福を自分たちの肉の欲の満たしのために用いてしまったんですね。良いブドウの木が豊かに実るように、そしてその実りが他のものに奪われないように、櫓を建て、また酒舟も神様は用意してくださったんですね。あらゆることを神様が整えてくださったにもかかわらず、イスラエルの民は神様に感謝し、一途に神様に従っていくのではなくして、むしろ水ぶどう酒ができてしまったと書かれているように、神様にとって心を痛むような、神様に背を向けて、そしてこの世の偶像に心を奪われていく結果を彼らはもたらしてしまったんですね。ですから、この15章の一節で、私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫ですと、このイエス様がご自身を誠のブドウの木であると、このように語るのは、肉のイスラエルの民が神様の御心に沿って豊かな実を結ぶことができず、水ブドウ酒になってしまったのとは逆に、誠の子なる神であったイエス様は人となって、そしてあの十字架の死に至るまで完全に父なる神様のお心をそのままに生き、神様の御心を十字架において成し遂げるという、神様の御心を成し遂げたという意味において、誠のブドウの木と言えるんですね。すなわち神様の命が実を結んで、そして神様の愛が具体的にあの十字架においてはっきりと表されることを通して、このブドウの木は豊かな実を結ぶんですね。すなわち、イエス様の十字架の死を我が罪と信じるすべての者たちが神様のことをされ、永遠の命を与えられて、天国の民として新しく生まれ変わるわけでありますから、この豊かな誠の神の子が次々に生まれてゆく、実ってゆく、多くの実を結んでゆく、この出来事をイエス様はあの十字架において成し遂げたというわけですね。ですから、イエス様はご自身を誠のブドウの木と呼ぶのです。これは肉のイスラエルが行った過去の過ちに対して、 神様の御心に逆らったユダヤの民たちの歴史と比較して、イエス様のこの地上の歩みは完璧なまでに父なる神様の御心を行ったという意味で、まことのブドウの木なんですね。肉のイスラエルではなく、主から生まれる新しい霊のイスラエルとは誰のことを指しますか？そうです。イエス様のあの十字架の出来事以来、選びの民とは誰か？それはイエス様を信じて新しく上から生まれた、神様によって新しく生まれた、霊的にボーンアゲインしたクリスチャンこそ、誠のイスラエル、霊のイスラエルとなるわけですね。適用ですが、あなたがイエス様につながるものであることは何によって明らかになりますか？5節と16節を見ますと、そこには、そういう人は多くの実を結びます。あるいは、あなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためである。というように、誠のブドウの木、それは実を実らす存在であるということであります。実がなければ、それは偽りであるということですね。あなたはどんな実を結んでいますか？どんな聖霊の実を結んでいますか？あなたの生き方の中に、神様の御心が全うされていく具体的な生き方がどのような形で表されているでしょうか？あなたがイエス様を信じることによって、あなた自身が変えられ、あなたのうちにイエス様の実が実っていく、ここに誠のブドウの木につながる誠の枝としての人生があるわけですね。ですから、行いのない信仰は死んだものだとヤコブが言ったのは当然であります。生けるイエス様とつながるものは、生けるイエス様の命によって豊かな実を結んでいくのが自然だからであります。人の頑張りではありません。ただ、主につながることによって与えられる謙遜な心、委ね切る心、従順にして正直な心、そして信頼する心、これらはただただイエス様とのつながりの中で与えられていく新しい信仰の実なんですね。そしてさらに、愛、喜び、平安、柔和さとか、あるいは親切さ、善意、自制といったもの、そういったものが私たちの人格の中に現れてくるわけであります。あなたはどんな実を結んでいるでしょうか？2番目の質問は、取り除かれる私の枝とはどういう人たちを指しますか？ということですが、この2節に、私の枝で実を結ばない者は皆父がそれを取り除きとこう書いてありますね。私の枝、これを神様の枝、あるいはイエス様の枝ということで、イエス様を信じて救われた者のうち実を結ばない者はその人を取り除く、天国から追い出すというふうに理解する人たちもいるんですけれども、そうしますとですね、ひとたび救われてもいつ神様の御国から追放されるかわからない、そしてその追放されるかどうかは自分自身で何か実を結ぶか結ばないか、このことにかかっているのだと、このような理解になってしまいますと、技による救い、行いによる救いがそこで意味されるようになってしまいますね。ですから、この私の枝で実を結ばない者はという時に、イエス様につながっているように見えながら、その実、本当の意味で、この誠のブドウの木であるイエス様とつながっていない、だからイエス様の養分、イエス様の命がその人のうちに流れることなく、その人はただ自分の頑張りで、人間の努力で、誠のクリスチャンになろうとしていくから、だから疲れ果て、あるいは挫折して、イエス様のもとから去っていってしまうという、こういう結果を自ら刈り取っていくのだ。このように理解することが大切ではないかと思いますね。ですから、実を結ばないものは、父がそれを取り除きと書いてありますが、時が来て、父なる神様は、誠のブドウの枝でないものは、その実態が明らかになるような状況をきちんともたらしてくださるということであります。だからそれまでは、誰が誠のブドウの木の枝であり、誰が偽物の枝であるか、このことを私たちが互いに調べ合う必要はない。これは父なる神様の領域の問題ですから、私たちはどの枝が誠か誠でないのか、このことに心を用いる必要はないんですね。私たちに必要なのは、私が 誠のブドウの木であるイエス様としっかりとつながり、このイエス様の愛を豊かに受けて、イエス様の道からによって、自らの生活の中に、今までになかった素晴らしい平安と喜びと、あるいは希望と、そして自分自身が変えられ続けているんだという、この確信を持てるような生き方、御言葉と祈りを通して、いつもそばに、イエス様のそばに生きることを通して、私たちがイエス様から与えられる身を、喜び楽しむということが必要なんですね。一方、実を結ぶ枝の特徴は何ですかと書いてありますが、実を結ぶ者は皆もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。誰がですか？農夫である父なる神様がたくさんの実がなるようにと、その枝を刈り込んでください。すなわち余計な小さな枝は全部切って、養分が分散しないように、豊かな実を結ぶようにその枝を刈り込んでくださる、こういうことなんですね。まあ剪定という言葉を使いますが、剪定をしなければ形よい盆栽はできませんし、また豊かな実を結ぶ枝にはならないんですね。立派な豊かな実を結ぶためには剪定がされなければならないということです。そして神様はそれをしてくださるということなんですね。適応ですが、あなたはこれまでに主からどんな扱いを受けましたか？痛み、辛さ、苦しさなどはどんな時に味わいましたか？まあ、これは農夫の刈り込みというのは、刈り込みですから切られるわけですね。枝を刈り取られるわけですから、痛みがそこに生じます。苦しさがそこにあります。辛い、そういう時期を過ごします。でも農夫のその扱いの中で豊かな実が実っていくわけですから、これはどうしても通らなければならない、この刈り込み、剪定の時なんですね。あなたもきっと自分自身の人生の中にいろんな痛みを感じたにしがいありません？そして振り返ってみると、そういった苦しい時、痛みの時にこそ神様の御言葉がより自分の心に素直に受け止められたり、御言葉のその励ましや慰めの中で信仰の目が開かれたり、苦しさを通って今までの自分とは違った自分をそこに見出したのではないでしょうか。父なる神様の刈り込みの扱いがなかったな、あなたは自分自身がどうなっていたと思いますか？父なる神様の刈り込みを通して、実に私たちはイエス様に似たる存在としての人生を少しずつ少しずつ整えられながら歩んでいくことができるんですね。父なる神様は決して私たちをほったらかしにするお方ではありません。私たちを愛するがゆえに、私たちの具体的な生活の中で私たちを取り扱ってくださり、時に懲らしめ、時に痛みを与え、時に私たちが目覚めるようにと冷水を浴びせる時もあるのです。私たちが自ら失敗することを通して学ぶというプロセスをも、神様は私たちのために通させるんですね。ですから、苦しみにあったことは私にとって幸いですと詩篇の記者が書いていますけれども、私たちの人生も同じであります。主の御手の扱い、この苦しみや痛みや悲しみの出来事を通して、神様の愛、神様の憐れみ、神様の真実を私たちは知らされていくんですね。そして自分自身が本当に砕かれてこそ、神様に信頼するという信仰がどういうものであるかということに気づかされていくのです。ですから、主の御手の扱いに対して、これからはどうしようとあなたは思いますかという問いかけは、今までのように、辛いな、大変だな、嫌だなという気持ちではなくして、あ、この事柄を通して神様は私を刈り込んでいてくださるのだ。私の人生に豊かな実を実らすために、神様は今、私にこのところを通させているんだ。だから、心をしっかりと主に向けながら、主の愛を信頼して、必ずこの試練には脱出の道があることを信じて、主に従っていこう。私はそのように受け止めることができるようになっていくんですね。第3番目、当時は刈り込むことを清めるとも言っていました。では弟子たちは何によってどのようにどの場所を清められたのでしょうか。この3節に、あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのですと、お言葉によって清められていくとイエス様は言いましたね。だからこの刈り込みというのは、 もちろんいろんな刈り込み方があるわけでありますけれども、御言葉によって私たちは清められていく、教えられていく、今まで自分自身が知らなかったことを知らされることを通して、悔い改めていくという御言葉の力によって清められるんですね。だから私たちは御言葉を大切にするのです。礼拝において主の御言葉、この私に語られる主のお言葉によって刈り込みをされ、清められていくというプロセスを通っていくんですね。もちろんいろんな出来事の中で痛み苦しむことを通して、その中で御言葉に触れ、やはり御言葉によって教えられて、私たちは清められていくわけです。適用。あなたは御言葉によって深く心を探られ、自分の罪を示されたことはありませんか？御霊様は自己中心で高慢なあなたをどのようにして刈り込んでくださいましたか？どうでしょう？あなたも素直に神様の前に扱われる人になることが必要であります。クリスチャンとは神様によって扱われる存在であります。御言葉によって心を問われる存在です。だから、御言葉によって自分自身の心に痛みを感じるとしたならば、あなたは誠にクリスチャンであると言えるのですね。御言葉を読んでも何にも感じず、自分の正しさだけを感じるような、そういう存在だったとするならば、それは御言葉の命にまだ触れていないんですね。私たちは御言葉を通して、自分の高慢さを示され、自分自身の裏表のあることを示され、自分自身の弱さを指摘され、自分自身の罪をはっきりと認めないではいられない、そういう立場へと導かれていくんですね。あなたは、まだまだ清められる必要のある領域を持っているのではないでしょうか。へりくだって、主に自分自身の扱われていない領域を本当に扱ってもらうように、主の御手に自分自身を差し出していきたいですね。私たちがまだ自分自身をかばっている部分があるならば、そのかばっている部分を主に差し出していく。あの先祖の教えの中でも学びましたが、汚れた足を主の御前に出していく。これが刈り込んでいただくということなんですね。どうぞ、御言葉によっていよいよ謙遜になり、いよいよ素直になり、幼子のように主の御前に自らのすべてを素直に差し出し、神様の愛の御手による刈り込みを受けていこうではありませんか。途上の歩み、ディボーションタイムでした。